こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらをチェックしてみてください。今日は朝ですね、リハビリに行って、リハビリで呼ばれるのを待っている時にこんな記事を見つけたので、みんなにちょっとシェアをしつつ、この記事のね内容をテーマに、お話をしようかなと思います。フォーブスジャパン編集部というところの記事なんですが、米国だけで経済効果22億ドルのマインドフルネスに意外な副作用の可能性という、タイトルでした。マインドフルネスを実践している人や、瞑想を日々の習慣にしている人はちょっとんと思うようなタイトルかなと思い、私も実際にんと思ってこの記事を、開いたわけなんですけれども、実際に私も毎日、瞑想をしてますし、私の潜在意識書き換えますメソッドを受けてくれてるメンバーさんたちとか、ヨガの講座を受けてくれてる人にもなるべく瞑想を毎日するように習慣にしていくといいよっていうことを、伝えてるのでね、ちょっとこの記事の内容もシェアしていきたいなと思ったんですけど、まあ、簡単に読んでいきます。近年話題に上がるマインドフルネス、お金をかけず自宅でも実践可能だし、ストレスや精神衛生上の問題への処方箋として静かに長く人気を博してきた。マインドフルネスとは仏教に基づく瞑想の一種で、今この瞬間に自分が何を感じ、何を考え、何を感じているかを意識することに集中するものだ。最初の記録は1500年以上前のもので、インドで発見された。実は初期仏教の瞑想を解説した経典には様々な修行法が記されているだけではなく、瞑想後に起こりうる鬱や不安な心理状態などの症状についての記載もあり、瞑想による乖離、脱人格化、この世界が現実ではないと感じることなどの認知プロセスにおける正常からの逸脱についても触れられている。そしてここ8年、このような瞑想やマインドフルネスに関する分野における科学的側面からの研究が急増してきた。そしてその研究の過程で上記に列挙した副作用が決して稀なケースではないことが、明らかになってきたのである。参加者の 10% 以上が日常生活に大きな悪影響、瞑想を日常的に行っているアメリカ人953人をサンプルとした2022年の研究がある。その研究によれば、参加者の 10% 以上が日常生活に何らかの大きな悪影響を感じており、その状態は少なくとも1ヶ月続いたという。精神病、妄想症状、うつ病、不安などという説明がこの後わーっと書いてあって、ちょっと長いのでね、もし気になる方いたら記事のリンク貼っておくので、読んでみてほしいんですけれども、注目されている瞑想マインドフルネスにはこういった、まあ、デメリットというか副作用があることも知っておくといいよという、まあ、そういう注意喚起の記事なんですけど、これはですね、実際にそうなる可能性は否定できないというか、大いに起こりうるものだと私自身も、感じています。まあ、普段ね、瞑想してくださいねっていうことを、自分の講座を受けてくれてる人たちに言うんですけれども、必ず、指導のもと、瞑想という方法をちゃんと熟知してる人に教えてもらって、身につけていくっていうことが、必要不可欠なんですよね。実際マインドフルネスの講座とか、座禅会とか、まあ、瞑想講座とかいろいろ、ワークショップ形式のものとか今あるんですけど、まあ、そういう講座として開かれるようなものなんですよ。で、ただその手軽に例えば本を一冊買ってやってみるとか、 YouTube の動画で誘導音声を聞いてやってみるとかっていうのが今できるようになってるから、そういうちゃんとした知識を持っている人の指導がないまま瞑想を習慣化してるっていう人も、結構な割合でいるんじゃないかなっていうのが、この記事を読んだ時に私が、まあ、想像なんですけど思ったんですよね。ここにはね、どういう状況で瞑想を始めて瞑想を習慣化にしたかっていうところが触れられてないんですよ。そういうちゃんとした瞑想講座で瞑想の方法を、指導してもらった人たちがそのような副作用を、感じてるっていうふうに書いてるわけじゃないんですよね。なので、まあ、少なからずこの日常生活に悪影響を感じてる人の中には独学で瞑想というものをやってる人っていうのがいるんじゃないかなって、思い当たりました。で、実際に独学で瞑想をしていくとどういうことが起きるかっていうと、まず第一に、姿勢の問題ですよね。正しい姿勢が取れてないのに、なんとなくの形で瞑想ができてると思って、その崩れた姿勢のまま瞑想を毎日してると、当然ながらまず体に痛みが生じてきたりとか、ね、まあ、支障が出てくるわけで、膝が痛いとか股関節が痛い、腰が痛いとかっていう、まあ、身体的な、そういう副作用というかね、デメリットな面が生じてきて、で、姿勢が悪い状態で瞑想してると当然こう思いもよらぬ方向にメンタルの方も引っ張られていっちゃうんですよね。まあ、例えばですけど、姿勢ってすごいその心の状態とリンクしていて、ああやだなって思うと自然とこう口から息が漏れて猫背気味になるし、もうイライラしてる時とかせかせかしてる時っていうのは知らず知らずのうちに腰が反って胸が開いてくるんですよね。で、そういう姿勢になっているのに気づかずに毎日その姿勢で瞑想してると、それはこう猫背気味の姿勢で瞑想してる人は鬱っぽい方に引っ張られるし、腰を反ってやってる人は知らず知らずのうちにイライラしやすくなってったりっていうことが、まあ、起こりうるんですよ。なので必ず最初はその体がちゃんと出来上がるまでは、その見てくれる人というか指導者のもと姿勢を練習する必要があります。で、見てくれる人、客観的にね、見てくれる人がいると、あ、座り方はこうしましょうとか、お尻もうちょっとこんなクッション入れてあげましょうとか、少し腰が反ってますね、猫背気味ですねっていう、そういう微妙な調整をしてくれるわけですよね。なのでそういった姿勢を、客観的に見てもらって調整するっていうのが本当に一番最初に必要なことですね。あとは普段動いてない人がいきなりこういう、まあ、マインドフルネスっていうものを知って、よしやってみようって座っても、気がね通らないんですよね。そういう人は瞑想するよりも先にちょっと30分散歩するとか、ストレッチするとか、こう全身の血液を巡らせるようなことを先にした方がよくて、で、その後に正しい姿勢で座るっていう順番になってくるわけですよ。ただこれがそういう本をかじり読み、動画をかじり聞きで、じゃあちょっと瞑想してみようってやると、その最初の準備が整ってない状態でなんとなくの姿勢で瞑想をやっちゃうから、どんどんなんか思いもよらない方向へと、精神とか体が引っ張られていっちゃうっていうことは、まあ十分に起こりうるので、まあ、本当にね、今日のラジオで言いたいのは、瞑想って手軽にできるんだけど誰でもできるわけじゃなくて、ちゃんと教わる必要があるよっていうことを、ちょっとね、注意喚起として触れておきたいなと、思いました。で、あとは、さっき読んだ部分にあった脱人格化、この世界が現実ではないと感じること、これはね、私も体験したことあるのですごくよくわかるんですけど、じゃあそうならないためにどうするかっていうと、まあ、さっき言った姿勢ね、地に足をつけるっていう言い方をよくしますけど、 座る時っていうと足裏っていうよりかは、お尻ですよね、骨盤底とか、座骨と言われたりする部分をしっかり根付かせていく座り方を取る。だからまあやっぱり姿勢は最初は客観的に見てちゃんと教わるっていうことがすごく大事なのと、あとむやみやたらと長時間やらないっていうのも大事です。特に初心者の場合は、最初は本当に5分とかから始めて10分15分20分ぐらい、まあ、長くて30分ぐらいを目安に終わらせるっていうことも大事です。これは私自身がすごいその、ね、体感したことなんですけど、瞑想を取り入れて、あ、瞑想ってすごい心地いいなって感じるようになってくると自然と時間って伸びていくんですよね。で、時間にこう制限がないとき、休みの日とかにやると気がつくと40分とか50分とか座るときがあったんですけど、そうするとね、その後やっぱりふわふわするんですよね。なんか自分がいつもの日常を、まあなんかにいつもの日常を過ごしてるんだけど、どっか意識がふわふわって浮かびながら、まあ、人と話したり外に行ったりしてるみたいな。だからあの状況で多分車運転とかしたらだいぶ危ないんじゃないかなって思うんですけど、そういう風になりかねないので、初心者の人は特に長時間やりすぎないように時間を決めるっていうところが大事かなって思いますね。あとはね、ここには書いてないんですけど、瞑想をすることによって得られるというか体験する不思議 体験みたいなのもねあるんですよ。で、そのまあ恍惚状態になるみたいな、私も実際その瞑想の講座を受けてる時にそういう不思議な体験をしたことがあって、なんか意識はあるし自分がその瞑想の講座に参加してるっていう自覚も頭のなんか片隅というかふわっとしたところにはあるんだけど、もう目の前に広がる風景が全然違うっていう、その実際のね肉体は座って目を閉じてるんですけど、もうまぶたの内側に現実としか思えないものすごい綺麗な、なんていうのかな、景色が広がったんですよね。森の中というかすごい自然の中に自分が突然いるみたいな状況になったことがあって、わあなんだここはすごい言葉で表現しがたい心地よさがある空間だなみたいな。でも自分は瞑想の講座を受けて畳の上に座ってるはずだみたいな、そういう意識もねどっかにはあるんだけど、そういうなんかこう恍惚した状態になった瞬間があったんですよね。でその時にすかさずその私の先生が、誘導しつつですよ、なんか注意するっていうよりかは誘導の一環で、時には瞑想をしているとそういう意識が今ないものを見始めることがあります、そういう時も今ここに戻ってきてくださいねみたいな、なんかそういう表現で意識を戻してくれたんですよ。で、あ、そうだったみたいな。で、それもねすごいなんかやっぱり人に教わるって大事だなって思った瞬間だったんですけど、あれがね多分その戻してくれる人がいない状態でやってたらだいぶなんかぶっ飛んだ世界に行ってたんじゃないかなって、思った体験がね実際私もしたことがあるので、本当に初心者はなおのこと一人で、なんか本当に独学で見よう見まねでやらない方が安全だなっていうのは本当に私も身をもって感じています。なので、ちょっとまとめなんですけれども、マインドフルネスとか瞑想とかっていうのは本当にね体や心を整えるのにすごく役立つツールではあるんですけれども、最初は必ず指導者のもと、経験を積んだ指導者のもと教わってくださいねということ。で最近ね手軽に誰でも参加できる座禅会とかもお寺とかでやってるので、そういうとこからスタートしてもいいのかなと思いますね。それもやっぱ座禅会っていうね ちゃんとこう見てくれる人がいて、みんなで集まって正しい瞑想法を学ぶっていう会ですので、必要なんですよね、そういうステップが。必ず最初から一人でやっていいっていうものじゃないので、そこだけちょっとこれから瞑想してみようかなみたいな人には注意をしてもらえたらと思うし、ちゃんとしたそういう指導のもと瞑想を学んだことがないっていう人は、ちょっとどこかのタイミングで瞑想をちゃんと教わってみた方がいいと思います。で、他にもね、なんかその姿勢のポイントとか、なんでその姿勢が重要なのかとか、まあ、エネルギーを流すための姿勢とはとか、呼吸法とはとか、いろいろ話したいことはあるんですけれども、ちょっとかなり長くなってしまうので、今日の一般公開のラジオではここまでにしたいと思います。で、もしね、興味がある方がいれば、まあ、今後そういう瞑想講座をする機会があれば、そこでお話をしていきたいと思いますし、まあ、メンバーシップの方とか、メンバーシップラジオのメンバーシップ登録している人でもっと気になります、聞きたいですっていう人がいれば、メンバーシップの方で30分ぐらい、もっとかかるかもだけど、ね、話してもいいかなとは思ってますので、コメントください。ではでは、瞑想でね、思わぬ副作用を感じないように、安心安全に瞑想というツールを活用していただければと思います。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。